特集、ゴミ緊急事態を宣言しました。市は燃やせるゴミの減量に集中的に取り組むため、ゴミ緊急事態を宣言しました。宣言では、9月から11月までの燃やせるゴミの排出量を昨年同期比 12% 以上削減することを目指しています。目標が達成できない場合は、有料指定ゴミ袋の導入など、ゴミ処理の有料化を検討しています。皆さんのご協力をお願いいたします。QR コードがあります。宣言の全文はこちらから。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 27-3961。ゴミ焼却炉の大きな写真があります。私たちの町と未来を守るため、燃やせるゴミの減量にご協力ください。ゴミ緊急事態宣言の概要。緊急減量期間、令和6年6月から11月まで6ヶ月間。期間中の目標、令和6年9月から11月までの3ヶ月間の燃やせるゴミの排出量を前年度同期比 12% 以上削減する。市民・事業者の皆さんに協力をお願いする5つの行動。1、家庭での生ゴミの減量。2、家庭でのリユース。3、家庭でのリサイクル。古紙、プラスチック製容器包装。2、4、事業所でのリサイクル。古紙。5、事業所での食品ロス対策。本市の生活系ゴミ。家庭から排出されるゴミの排出量は全国ワースト4位。令和4年度の国の調査では、本市の1人1日あたりの生活系ゴミの排出量が、人口が同規模、人口10万人以上、50万人未満の自治体の232自治体の中で全国ワースト4位、県内最下位でした。ゴミの減量は、衛生的で持続可能なゴミ処理体制を維持するために必要不可欠です。燃やせるゴミの排出量を1日あたり 82.1 トンへ。令和5年度の本市の燃やせるゴミの排出量は1日あたり 98.2 トンで、令和2年度から4年連続で減少しています。令和8年3月に稼働予定の新ゴミ焼却施設の処理能力に合わせるために、燃やせるゴミの排出量を今よりさらに 16.1 トン少ない、1日あたり 82.1 トンまで減らさなければなりません。折れ線グラフがあります。会津若松市の1日あたりの燃やせるゴミの排出量の推移。実績値と目標値が色別で折れ線グラフで表されています。令和元年、実績値 112.9 トン。令和2年、目標値 108.0 トン、実績値 108.7 トン。令和3年、目標値 102.8 トン、実績値 105.2 トン。令和4年、目標値 97.7 トン、実績値 104.2 トン。令和5年、目標値 92.5 トン、実績値 98.2 トン、令和6年目標値 87.3 トン、令和7年目標値 82.1 トン。折れ線グラフ終わり。燃やせるゴミは減らせます。本市の燃やせるゴミには生ゴミと古紙や古にプラスチック製容器包装以下プラ容器などの資源物が約7割も含まれています。宣言の中の5つの行動による生ゴミの減量と分別の徹底で目標の達成は可能だと考えています。次世代のために今ゴミを減らそう。本市のゴミの現状は緊急事態にあります。このままゴミが減らない場合、ゴミ処理の有料化が必要となってしまいます。市民事業者の皆さんのご協力をお願いいたします。問い合わせ廃棄物対策課、電話 27-3961。 市長がお答えします。ゴミ緊急事態宣言 Q&A。 市長のにこやかな顔写真があります。吹き出しに一緒にゴミの減量に取り組みましょうとあります。 9.1 燃やせるゴミ1日あたり 16.1 トンの減量と言われてもピンときません。具体的にどのくらい減らせばいいのですか。 A.1 1人1日あたりバナナ1本分、約150g の重さの燃やせるゴミを減らすことが目標です。ゴミ袋が今までより一回り小さいサイズで間に合うようになったり、ゴミを出す回数が減ったりするイメージです。バナナ1本の絵があります。 9.2 新ゴミ焼却施設でもっと多くのゴミを焼却できるようにすればよかったのでは。 A.2 新ゴミ焼却施設は未来を担う次世代にとって過度な負担とならないことを考慮した上で最大限の施設規模としました。令和12年から17年の本市の人口が令和2年と比べて12.2% から 17.9% 減少すると言われる中、規模を 13% 縮小しています。新ゴミ焼却施設の完成予定図があります。9.3 以前からゴミを減らしていて、これ以上減らすことは難しいのですが、A.3大変ありがたいことに、ゴミの減量に取り組む人が増えています。すでにゴミの分別や減量に十分取り組んでいる人には、家族や友人、職場の同僚など、周りの人へ呼びかけをお願いします。みんなで協力してゴミを減らしましょう。私たちにできる5つの行動。行動その1、家庭での生ゴミの減量。食べきれる量を買いましょう。食材や食料を買いすぎてしまうと、使い切れずにそのまま捨てたり食べ残したりすることで食品ロスとなります。食品ロスは生ゴミの約3割を占めると言われています。食品ロスをなくしましょう。中、食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品。中、終わり。生ゴミは 家庭で処理しましょう。生ゴミは生ゴミ処理容器、黄色などで分解したり、コンポストで堆肥したりすることができます。特に黄色は匂いや虫が発生しにくく、簡単に自作でき、ベランダや軒下などに置くことができます。中、黄色とは、黄色葉山の登録表彰です。中、終わり。黄色について詳しく紹介した QR コードがあります。コード、その2、家庭でのリユース。譲ったり売ったりしましょう。まだ使える不用品は、知り合いに譲ったり、質屋やリユースショップなどで売ったりしましょう。また、プリマアプリなども上手に活用してみましょう。不用品の一括査定サービス、おいくらについての QR コードがあります。コード、その3、家庭でのリサイクル、分別を徹底しましょう。プラ容器や雑紙など、資源物の分別を徹底しましょう。古紙やプラ容器用のゴミ箱を用意すると、分別しやすいです。汚れたプラ容器は、洗ってからリサイクルしましょう。フルに回収ボックスを利用しましょう。状態の良い衣類は、市役所や公民館などに設置しているフルに回収ボックスで回収しています。ぜひご利用ください。フルにの拠点回収についての QR コードがあります。コード、その4、事業所での古紙のリサイクル。メモ用紙やシュレッダー処理した古紙も売ることができます。事業所での分別を徹底し、買取業者や古紙回収業者を積極的に利用してリサイクルしましょう。事業系ゴミガイドブックの QR コードがあります。コード、その5、事業所での食品ロス対策。事業者は少ない容量での提供や持ち帰り用タッパーの配置、3010運動の呼びかけなど、業種に合った取り組みをしましょう。利用者も飲食店での食べ残しをなくすため、食べきれる量を注文したり、食べきれない分は持ち帰ったりしましょう。中、3010運動とは、宴会や会合では、最初の30分間と中締め後の10分間は自席で料理を食べ、食べ残しをなくす運動。中、終わり。3010運動についての QR コードがあります。円グラフがあります。燃やせるゴミ排出量1日あたり 98.2 トンの内訳。家庭から出た生ゴミ 30.3%、29.8 トン。家庭から出た粗大ゴミ直接搬入 5.5%、5.4 トン。家庭、事業所から出たその他のゴミ 30.3%、29.7 トン。事業所から出た生ゴミ14.3%、14.0 トン。事業所から出た古紙 8.2%、8.1 トン。家庭から出た古紙プラ容器フルに 11.4%、11.2 トン。円グラフ終わり。タウンミーティング、ゴミ減量について市長と語ろう。 ゴミ緊急事態宣言やゴミ減量の取り組みについて市長が直接皆さんに説明し意見を交換するタウンミーティングを開催します。ぜひご参加ください。時7月19日金曜日午後6時30分から8時、ところ会津稽古堂。内容、市長によるプレゼンテーション、意見交換、ゴミ減量方法の説明など。定員100人。申し込み方法、廃棄物対策課へ電話で申し込み、市のホームページから申し込み、QR コードがあります。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 27-3961。 気軽にご利用ください。出前講座、市の職員が町内会やグループなど皆さんが集まる場所を訪問し、ゴミの減量や分別について説明します。お気軽にご利用ください。テーマ、市のゴミの現状、ゴミの分別、減量方法、生ゴミ処理容器、機営炉など。申し込み、会津稽古堂、電話 22-4700、問い合わせ、廃棄物対策課、電話 27-3961。